高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週も先週に引き続いて裁判員の話をしたいと思います。去年の末、先月ということになりますが、最高裁で重要な決定が出ましたね。年末でバタバタしていた時期なので、皆さんご記憶であるかどうか。これは例のオウム真理教関連の事件です。最高裁が12月25日付の決定で、元オウム信者の菊池直子さんの無罪判決を出しました。検察が高裁の無罪に対して納得ができないということで上告していた事件について上告を棄却したという、そういう決定です。17年間逃亡して、そして捕まったということで大変話題になりました。一審は裁判員裁判です。殺人未遂の幇助ということになりますと裁判員裁判の対象ですので、この裁判が東京で行われた。これはもう随分古い話になりますが、1995年、22年前、地下鉄サリン事件の直後の時期でしたけれども、教団が都知事宛てに郵便物を送って、でその郵便物を開いた都の職員が指が飛ぶような大変な怪我をした。爆発物が入ってたんですね。で、この菊池さんは殺人に使うということを知りながら、この爆薬の、原料薬品を山梨県内の教団の施設から都内まで運んだと、こういう理由で殺人未遂の幇助と、こういう罪名で起訴されたのだったんですね。菊池さんについては他に一般に爆取りと言われている爆発物取締罰則による起訴というのもあったと、なかなか難しい事件として知られる、そういう罪名での起訴だったんですけれども、一審判決は有罪にしたんですね。裁判員が加わった裁判員裁判ですが、菊池さんは教団の幹部たちが薬品を使って人を殺傷するということがあり得るという、そういう認識でいた、そういう判断で、3年ほど前になりますが懲役5年の有罪判決を言い渡した。でこれに対して、被告人が控訴して、高裁はどういう判決を下したかというと、被告人が教団の意思決定を知り得る立場にはなかった、平たい表現をすれば下っ端の兵隊だったということで、そういう重大な教団の考え方を知らされるような位置にはいなかったという判断をしたんですね。それで菊池さんすぐに釈放されるという経過をたどりました。これに対して検察官が納得しないということで上告し、そして去年の末の上告棄却、最高裁の決定に至るわけです。で最高裁は高裁と基本的には同じ見方をしていて、被告人の認識していた内容というのは教団の幹部たちが薬品を使って何かをしようとしているというところまでは推測していたと思われるけれども、殺人をしようとしていたというところまでは 考えていたとは認められない。一審はそこを簡単に殺人の可能性ありという判断を菊池さん自身がしていたというふうに言ったのは論理の飛躍があるという表現で、否定をしましたね。まあ、この事件についてメディアの報道は非常に特殊な内容を持てたと私は思います。被害者は非常に複雑な思いでいるとか、あるいは時が経ちすぎて立証が難しくなったとか、そういう調子の報道が多かったのではないでしょうか。有罪になるべきだったと言っているようにも思える、そういうマスコミ論調がかなり多かったように私は思います。がっかりしたという言葉です、言ってもいいかもしれませんね。さて、そうなんだろうかということです。皆さんもどこかできっとご覧になってたと思うんですけれども、この菊池直子さんをその見つけたら知らせてほしいという、そういう警察発の手配書のようなもの、これが全国の役所だとか、あるいは警察だの交番だのに掲示されていました。ご覧になったことがある人は非常に多いと思います。重大な事件を起こした重大な犯人というような評価がある意味マスコミの判決という形でとっくに出ていた、そんな感じなんですね。でしかしそこに無罪という判決が出た。で最高裁もそれを良しとした。その結果マスコミは非常に、まあ、いわば具合の悪い話になってしまったという印象があります。実際にこの判決の中身をそれぞれ詳しく読んでみますと、特徴的なことにオウム事件の中心で松本被告死刑囚ですね、松本死刑囚のいわば側近中の側近というふうに言っていいと思うんですが、井上義弘というやはり死刑囚がいるんですけれども、この人の証言を聞くと非常にその詳細で具体的であるので、かえっておかしい、こういうふうに日審判決は言ってるんですね。詳細で具体的だけれど不自然だというんです。詳しすぎる、そんなに詳しく言えるものかという疑問を感じるっていうんですけれど、しかし詳細で具体的といえば本当であるように感じるというのが常識だと思いますので、一審の裁判員たちはきっとこういう井上死刑囚の証言などを聞いていると、なるほど、かなりこの菊池さんという人は詳しいことを知ってたように思えるなというふうに感じたかもしれない。でもそれは高裁で一蹴された。なかなか難しいですね、その詳細で具体的だという話の内容がだから信用できるのか、だが信用できないのかというところの、まあ、いわば識別といいますか、区分はそう素人に簡単にできるものではない、そんな気がします。しかしそれを裁判員たちは、そして裁判員たちと一緒に審理に当たった一審の裁判官たちはどういう多数決だったのかは分かりませんけれども、有罪だという結論を導いた。裁判員の一人が今回のこういう最高裁の逆転に関して納得がいかないということを言ってますね。あまり証拠がなかった、証拠がないけれど自分は判断をした、有罪に確信を持つ、何のために自分がやったのかもわからん、そういったような発言まであったと、そんな報道も私は読みました。 証拠はないけれども完全と有罪の判決を出して、そしてその結論に自信がある、何のために自分がやったのかわからないこの無罪判決だというんですから、かなりの自信自負だと思いますけれど、司法というのは非常に抑制的で、つまり控えめで、不確かなことについては断定をしない、人を有罪にするということについてはかなりの決断を要求するわけで、不確かであればそれは避けておくというのが常識だという、そういう考え方があまりよく分かってない人なんだと思いますけれども、まあ、そういうような裁判員に判決を出すまで関わらせた裁判所裁判官たちも非常に問題だと思いますが、まあ、それが裁判員裁判というものの実態であるし、また本質であるかもしれない。裁判官たちは裁判員にどう指導するかなどということは司法試験でも試されませんし、司法研修所でも教えられない。つまり裁判官たちは本来自分たちの職責ではなかったことを裁判員裁判が始まってから、まあ、いわばやらされていて、うまくやれないで今回のようなことが出てきているという見方もおそらく可能でしょう。ともあれ、裁判員裁判の問題性というのは今回のこの菊池直子さんの無罪判決で、それを承認した最高裁決定で非常にはっきりしたというふうに思います。裁判員になるのは嫌だと思っている人たちは裁判所へ来なくなったし、裁判員裁判やってみようかということで腕まくりして裁判所に乗り込む人たちは、結果が自分たちの判断間違ってたというふうに言われてやる気を失うし、どちらからもいわばソース缶に合うと挟み撃ちにあってしまうと、そんな状態に裁判員裁判はとうとうなった。最高裁が旗を振って、旗を大きく振って始めた裁判員裁判を最高裁自身がその中身において否定をするという構造になっている。皮肉な話です。皮肉な話だけれども、しかしそこで間違った裁判がまかり通ってしまうという現実がこうして起こってきているということを、私たちは皮肉と言って済むようなわけにはいかない。やはり裁判員裁判のおかしさをみんなが共通の認識にして、そして裁判員裁判をやめるという方向に向かわなければいけないと思いますね。ウェブなどによれば、こういう状況を見て裁判員裁判のあり方に改めて疑問を持ったというような感想が出ているのを見て、私は非常にこれは健康健全な感覚だなというふうに思ってみましたけれども、皆さんはどのようにお感じになられたでしょうか。今日はここまでにしましょう。